皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史です。クラシック音楽は敷居が高いと思っていませんか？ただ音楽を聴くだけではなく、時代背景や音楽史を学ぶことで奥深さや面白さに気づくことができるかもしれません。心癒される音楽との出会いで世界を広げ、あなたの人生に彩りを添えてみませんか？講師は藤沢市生涯学習人材バンク登録講師、岸田恵子さんです。今週は第3回、グレゴリオ聖歌が作った礎、ドレミ音階は必然、旋律に旋律を乗せてをお送りします。
皆様こんにちは、ピアニストの菱田恵子です。令和4年度藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構全8回、今日は3回目です。よろしくお願いします。私はピアニストですが、それ以前に母親です。なので、人やお子様に優しいというキーワードで演奏会やイベントをさせていただくこともあります。この放送コースも楽しく分かりやすくを心がけていますが、いかがでしょうか？言いたいことがたくさんありすぎて難しくなっていないでしょうか？さて、今回は第3回、グレゴリオ聖歌が作った礎、副題はドレミ音階は必然、旋律に旋律を乗せてです。曖昧だった音程が定まり、音階が出来上がっていきます。ドレミ音階の秘密といろいろな音階や戦法をご紹介します。またグレゴリオ聖歌が進化する過程で、単旋律音楽が副旋律音楽に変化していきます。旋律の重ね方が改善されていき、その法則性、対法といいますが、その原型ができていきます。大抵の国家は国家や国家を持っています。放送の席で喋るとややこしいですね。国の家、ネーションは国の歌、ナショナルアンセムと、国の花、ナショナルフラワーを持っています。なぜ国は歌を持っているんでしょうか？校歌や番組のオープニングソングがある理由と同じでしょうか？面白いもので、校歌は年をとっても覚えているものです。その時々の思い出がその音楽を通して蘇ることがよくあります。高校野球の試合では、応援のために校歌や様々な応援歌を吹奏楽部が演奏します。景気がつくと同時に一体感が生まれますよね。テレビ観戦しているこちらまで試合にのめり込んでしまいます。音楽は人の心を束ねる効果があります。一方で、昔から戦争時の戦意高揚に音楽が利用されてきました。音楽は純粋に楽しみたいものですね。ところで、大昔の情景を想像してみましょう。電灯などないので、夜になると真っ暗です。火は焚いていたかもしれません。なぜ太陽は沈んだのか、いつ太陽は再び昇るのか、時計もなければ方位磁石もありません。空の星だけが頼りです。もし獣が襲ってきたら、おちおち寝てもいられなかったのではないでしょうか。そんな日常の中で、洪水や嵐、雷や虹、そして日食月食などと理解できないことをたくさん体験したことでしょう。古代の人々は自然への恐怖心が常にあったと思います。人は安全確保のために協力し合うことにしたのでしょう。そして、 人間を超越した何か、神様や天体に祈り、まじないをするようになったのでしょう。音楽はそんな祈りやまじない、そして祭りや農耕などの労働中に使われ始めたのだと思われます。群れ始めた人間は部落や集落を作り、次第に統合化されていき、やがて国ができてきたと言われています。ここで大勢の人を束ねるために、さて国王は何をしたでしょうか。動機を促すという音楽の特殊性を人を束ねるのに使おうと考えるのはごく自然なことでしょう。音階や旋律の概念ができたのはいつでしょうか。紀元前500年頃、ピタゴラスと彼の作った数学者集団が様々な物理的な美しさを数学で表現していました。弦の長さを半分にすると、その弦が発する音は1オクターブ上がるとか、弦の長さが単純な比率であるほど、その複数の弦が発する音は調和するなど、すでにいくつかの音楽に関する原理も明らかになっていたとされています。ここに長いチューブがあるとします。半径は 2.5 センチ、長さは 75.7 センチ、今の気温は20度だとします。うまく鳴らすと 220Hz の音が出ます。この音程です。ピアノの鍵盤では中央ラの1オクターブ下のラです。さて、上手に演奏すると倍音が出ます。例えば2倍音の 440Hz の音はこうです。中央ラです。他にも整数倍の倍音を出せます。3倍音の 660Hz の音はすぐ上のミです。4倍音の 880Hz の音は2オクターブ上のラです。中央ラの1オクターブ上です。どんどんいきましょう。5倍音ドシャープ、6倍音ミ、7倍音ソ、8倍音は 1760Hz ラです。また1オクターブ上がりましたね。あと1オクターブだけ16倍音までいってみましょう。9倍音シ、10倍音ドシャープ、11倍音レ、12倍音ミ、13倍音ファ、14倍音ファシャープ、15倍音ソ、そして16倍音は 3520Hz ラです。実は高い音でラ以外の音は、皆さんがよく聞く普通の音階、平均律音階から若干ずれているのですが、今は考えないことにします。さて、これらの音を続けて演奏してみましょう。ほら、最後の方がドレミ音階になっていますね。つまりドレミ音階は互いに調和しやすい音程で構成されています。音を出し始めた人間はいろいろ演奏しているうちに、ドレミ音階が特に心地よいことを発見したのではないでしょうか。余談ですが、220Hz のこのチューブを掘るんだとします。最低音が 220Hz のラなので、ラ、つまり A の音で調整された A 調ホルンと言います。昔の金管楽器にはピストンやバルブやスライドなど、チューブの長さを変更する仕組みがなく倍音しか出せませんでした。なので最低音が C フラットやミやファの他のホルンも揃え、さまざまな音を出そうとしたわけです。こうしてドレミ音階がなんとなく認識され始めましたが、まだ音程は定まらず、全音や半音の概念も曖昧だったと思われます。少し後のルネサンス時代になってもまだ教会によってドレミ音階のド音程が違っていたそうです。複数の教会で合唱したらピッチが合わなかったのですね。今では当たり前の標準ラ 440Hz は かなり後、1939年にロンドン国際会議で決まりました。祈りやまじないが宗教を生みました。私は宗教には疎いのですが、海外、特にヨーロッパでは宗教は日常生活に密着しているようです。おそらく国王は、私が神だとか、私は神と交信できるなどと言って民を従わせていたのでしょう。すると神は二人いりませんよね。海外では宗教の違いが戦争につながることは日常茶飯事だったようです。ヨーロッパではキリスト教が広がり、各地で経典を読み上げているうちに、いつしか旋律がついて聖歌のもとができました。旋律といっても最初は言葉の抑揚がある程度のものでした。ローマ帝国はキリスト教で国の統一を図りました。教会を作り、各地の聖歌を統一して、中世9世紀頃グレゴリオ聖歌を作り上げました。グレゴリオの名はローマ教皇グレゴリウス1世に由来します。1曲目はある音程を中心に抑揚がつく、旋律としては比較的単純な曲です。
レクチオエピストレベアティパウリアポストリアドコリンティオスフラトレスエクスプルガテヴェトスフェルメントムウッシティスノヴァコンスペルシオシクテスティサシミet en in pascha nostrum immolatus est Christus. Itaque pulemur, non in fermento veteri, neque in fermento malitie et nequitie, sed in asimi sinceritatis et veritatis.
なんとなくファを中心にドレミ音階上をさまよっていますね。2曲目は旋律といって良いレベルまで音程が変化しています。はっきりとドレミ音階に乗っていますが、音程感や音符感の距離はまだ曖昧です。
オーレデンタリスマテクエペリアチェリorta manes et stella maris succurre cadenti surgere qui curat populo tuque genuisti natura mirante sanctum genitorem virgo prius ad posterius Gabrielis abore sum in silo tave peccatorum miserere。
これらは伴奏のない一本の旋律です。グレゴリオ聖歌は単旋律音楽です。音階のどこから始まりどこで終わるのかを旋法と言います。現在一番有名な教会旋法は、レから始まるドリア旋法です。先ほどの1曲目はファから始まるリディア旋法、2曲目はドから始まるイオニア旋法です。始まりが違うだけで全く異なる雰囲気になります。面白いですね。ちなみにドリア旋法は主音のレの前後が全音なので、あまり劇的な旋律にならないのだとか。ドリア旋法の曲は確かに穏やかで神秘的でもあります。賛美歌にもドリア旋法で作られた曲はたくさんあります。日本の洋音階も基本的にはドリア旋法です。では、日本の国歌君が代お聴きください。 一方、ドレミ音階に似て非なる音階もあります。音を飛ばし、シャープやフラットをつけて変化させた音階です。最もおなじみなのは、ファとシを抜いた演歌の音階でしょう。主旋律に半音が入らないのが特徴です。また、琉球音階はレとラがありません。ミとラにフラットがついてファにシャープがつくと、少しアラビアンチックになります。ナワサル音階です。ミとファにフラットがついてシがないとブルース音階になります。昔はきちんとした楽譜がなかったので、音階や音の長さも今のように厳密ではなかったと思います。拍子の概念や調の定義もなく、音階はなんとなく出来上がっていったのでしょう。ちなみにグレゴリオ聖歌はネウマフという今とは違う記譜方式の楽譜で記録されました。現在の五線譜が定着してきたのは1600年頃とのことです。さて、しばらくするとグレゴリオ聖歌の旋律に別の旋律がつきます。副旋律音楽です。最初は伴奏という概念はなく、単純に4度ないし5度上げ下げした同じ旋律を重ねていたようです。ちなみに、4度のドとは音程間の距離の単位で、ドとレは2度、ドとミは3度です。今お聞きのものは、4度下に重ねた演奏を再現したものです。次に5度下に重ねた例です。4度上に重ねるのと同質の響きになります。面白い響きですね。これらの旋律の重ね合わせはオルガヌム重奏法と呼ばれます。12世紀になるとフランスで下降や上昇するグレゴリオ聖歌の旋律に反対の上昇や下降をする重奏法がなされました。ディスカントゥスと呼ばれます。バロック音楽で定められた対位法につながりました。また、12世紀のイギリスでは、3度や6度上や下に重ねるようになりました。 3度下に重ねた演奏を再現しています。フォーブルドンと言います。今でも用いられている基本的な重奏法の一つです。次に3度上に重ねた例です。6度下に重ねるのと同質の響きになります。ところどころ妙な響きになりますが、綺麗な箇所はとても綺麗ですね。ところで、大勢でたくさんの旋律を合唱した方が楽しそうです。もっと旋律を重ねたいと当時の人は思ったでしょうね。これまでの旋律をすべて重ねてみましょう。これはひどいですね。一つ一つは響いても一緒にすると濁ります。良い響きを作るのは大変なのです。お耳直しになるかどうか、今風にちょっと編曲してみましたのでお聞きください。さあ、合奏合唱の形態ができました。一緒に歌うという行動も、得られる響きも、一体感を高めるのに役立ったことでしょう。心臓が拍動して声を出し、打楽器を叩き、祈りやまじないの言葉を旋律にして皆で歌うようになりました。やがてグレゴリオ聖歌ができ、それは単旋律から複旋律へと変化し、そしてクラシック音楽の起源となったのです。コロナ禍、家族が顔を揃えることも多いでしょう。たまにはご家族で合唱や合奏をしてみてはいかがでしょうか。音楽は心拍数を整え、健康をもたらしてくれるものと期待しています。皆さん、健康な日々を送ってください。最後にちょっとご案内です。どこかで稽古ニュースを見かけたら、ぜひお持ち帰りください。またインターネットで稽古の音楽室を見かけたら、建築途上のウェブサイトでお恥ずかしいのですが、ご覧いただければと思います。それでは時間となりました。次回はルネサンス音楽のお話をさせていただきます。またお会いしましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構、ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、 グレゴリオ聖歌が作った礎、ドレミ音階は必然、旋律に旋律を乗せてをお送りしました。次回は第4回人類の躍進とルネサンス音楽、楽譜が作曲家の背中を押したをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリング、レクチャーコンサート、ピアノでさらうクラシック音楽の歴史を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年1月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は F プレイスホール。定員は100人。応募締め切りは12月8日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。